月10日プレゼンツ。皆さんこんばんは、ルブランです。さて今週はブログ月10日の2024年の記事の中から印象に残ったものをノミネートして大賞を決めようというルーナグンワード2014をお送りいたします。この企画も7年目になりますが、昨年これまでと趣向を変えて各賞の変更を行いました。今年もこのノミネートされた記事の中から大賞を選んでまいりますが、改めまして選んでくださいました審査員の方々にはお礼を申し上げます。さて今年はどんなものが大賞に選ばれるのかお楽しみにしてください。それでは今週も15分間最後までお付き合いください。次10日プレゼンです。ルーラーの持続妄想はルーラーによるネットラジオプログラムです。
日本では餅をつくウサギの姿が見えるという月の模様ですが、中国では天女、インドネシアでは編み物をする女性、ラオスではお米をひくおばあさんに見えるそうです。世界では月に女性を重ねて見ているのです。届かぬ月に思いを馳せて、ルブランのブログ月10日です。
ルブランのデルズロコモーション。
さて今年もこの企画がやってまいりました。ルーナグンワード2014です。この企画を簡単に説明いたしますと、ブログ月10日の1年の記事の中から特に印象に残ったものをノミネートしていただき、その中から大賞を決めようというものです。と言いましても、ただ大賞を決めるというわけではなく、各賞を設定して各賞を選んでいこうというものです。各賞とはタイトルが特に印象に残ったベストタイトル賞、ブログの日記を通して新しい発見が得られたというニューディスカブリー賞を設定し、その後に大賞に相当しますムーンラグアワード2014を決定しようというものです。昨年からムーンラグアワードにつきましては各賞を変更いたしまして2年目を迎えましたが、果たして今年はどんなものが選ばれるのか楽しみにしてください。エントリーは6作になります。改めまして審査員の皆様どうもありがとうございました。それではエントリー作品の6作品を紹介してまいります。それでは審査員の方より選出していただきましたノミネートの記事とその簡単な内容について紹介してまいります。全部で6つあります。エントリー1つ目は2014年2月1日の寝る前めまいです。記事の内容といたしましては、女性が就寝前に憧れの女性を3度見て、そしてその憧れの女性に近づけるというもので科学的な効果、具体的な方法を紹介しています。タイトルはお気づきの通り、映画テルマエロマエに引っ掛けて寝る前に目の前にという意味を込めましてこのタイトルになっています。エントリー2つ目は2014年4月16日の落ちないで眠るです。これは女性が仕事で活躍する機会が増えるとストレスを抱えることになりますが、女性のマイナス評価に対する過敏性とともにその解決手段として褒めることを挙げております。またこの日記のタイトルには田原俊子さんのシングル曲になっております落ちないで間の歌をもじったものでありますが、仕事のストレスでそれ以上落ち込まないでほしいという気持ちが込められているものです。エントリー3つ目は2014年5月3日の劣化は劣化のごとくかです。これは学生時代に思いを知った人の記憶が同窓会などで再会を通して大きく悪い方に傾いてしまったなと感じた時に劣化をしたと感じてしまうことを心理的に描いたものです。様々な視点で劣化を見ることができることから、劣化が激しく劣化のごとくのようにということでこのタイトルが付けられています。エントリー4つ目は2014年11月1日の混浴で混合浴です。これは男性が女性と混浴したい心理を具体的に紹介しているものですが、 婚約したい男性の気持ちを押し量って女性も分かち合えたら男女の仲が深まるのではないかということを投げかけているものです。婚約を通して今後の仲も良くという気持ちが込められたタイトルとなっています。エントリー5つ目は2014年11月22日の 1.25秒です。これは一見会話は言葉による印象が強そうですが、実は 60% が相手を見ている時間だとされ、印象を付けるために 1.5 秒目を合わせることがコツであるということを提唱しているものです。 1.5 秒ルールとされるこのルールの名前にちなんで、 1.5 秒とはそんなにたくさんものを見られるわけではないので、一点を見ようという意味を込めて一点見よう 1.5 秒というタイトルを付けさせていただいています。そしてエントリー6つ目は2014年12月20日のサンタコス、盛りを過ぎたらナンタコスです。これはクリスマスの時期になるとパーティーなどで女性がサンタクロースの格好をするいわゆるサンタコスについて、年齢制限があればどこがボーダーラインなのかについて述べたものです。年齢制限を過ぎているのではと感じるサンタコスについては、それを見るたび痛いと感じるところを1タコ2タコと数えて、それが何タコになるのかという意味を込めてサンタコスと何タコスに引っ掛けてタイトルをつけました。以上の6つの作品がエントリーとして出揃いました。この中からニューディスカバリー賞、ベストタイトル賞、そして大賞に相当しますムーンラムアワード2014を決定いたします。ニューディスカバリー賞、ベストタイトル賞、各作品1つずつ選びました後は大賞に相当しますムーンラムアワード2014を決定いたします。さて、この後は各賞の発表とムーンラムアワード2014の発表に参ります。
ルブランのエルズロコモーション、
受賞作品の発表に移ります。まずはベストタイトル賞の発表です。この賞はブログ付き投下の日記はタイトルにこだわっていますが、その中でもこだわりにこだわり抜いたタイトルにつきまして、この賞が与えられます。それでは発表します。ムーンラグアワード2020ベストタイトル賞は5月3日の劣化は劣化のごとくかに決定しました。くしくもこの日記を書いた日は私が中学の同窓会に参加する日でもありました。人間劣化というものには逆らうことはできませんが、改めて厳しい現実を突きつけられている中で、この劣化というものを劣化のごとくと見たことはとてもインパクトに残ったものだと考えられました。本クラスの受賞です。続きまして、ニューディスカバリー賞の発表です。この賞はブログ付き投下の記事を通して、女性をテーマにした新たな研究結果や学説の発表などを通して、新たな発見を得られたということで与えられる賞です。それでは発表します。ムーンラグンアワード2010、ニューディスカバリー賞は、11月22日の 1.2 秒 1.5 秒に決定いたしました。会話は目の印象が残りやすいというものですが、特に異性との会話は気をつけたいものです。印象に残る会話を通して印象に残る人になりたいと願うには、この記事で提唱する 1.5 秒ルールを守ることです。 1.5 秒間一点を見つめるように会話をしよう、そして印象に残る人になろうという心がけは新たな発見だと言えるでしょう。文句なしの受賞です。これまで各賞の発表が終わりました。それではいよいよ大賞に相当しますムーンラグアワード2014の発表です。この賞はブログ月10日の2014年の記事の中で最も印象に残ったもの、アクセス数、タイトル、総合的に勘案しまして大賞とさせていただくものです。それでは発表します。輝くムーンラグアワード2014は、12月20日のサンタコス、盛りを過ぎたらナンタコスに決定いたしました。 リスマスのパーティーなどでサンタクロースのコスチュームをした女性を見るととても嬉しくなります。もちろん個人によって似合う似合わないはあると思いますが、やはりある程度年齢制限というものもありそうです。年齢をわきまえないサンタクロースのコスチュームは見ていて痛いと感じるところはこのタイトルの表れにもなっていると思います。コンテストの大賞の受賞です。それでは最後に今回のミンナムワード2014につきまして総評を述べたいと思います。2014年の記事を改めて振り返りますと、このムーンラブアワード2014を意識してか、やはりタイトルに強くこだわったなという1年だったと思います。素敵な女性になってほしいですとか、可愛い女性になってほしいと願う私の気持ちがそのまま反映されたような記事が結構多くて、どちらかといえばわがままなセレクトになっているかもしれませんが、ただそれをタイトルでオブラートに包んでいるような感じがして、とてもいい1年のものになったと思っております。エントリーはされませんでしたが、印象に残るタイトルの中ではテレビの番組名や有名人をそのままもじったものもあったりして、私としては自分で言うのもなんですが、だいぶ頭が柔らかくなってきているのかなというふうにも考えています。タイトルの面白さでもちろんブログを読んでもらうということも大切ですが、それ以上に記事の中身というものを充実させて、より楽しい、もしくは面白いと思ってもらえるようなものにしていかなければならないと改めて考えているところです。来年もこの企画をお送りしたいと思っております。来年はどんな作品が選ばれるのかお楽しみにしてください。CM などは宛先のお知らせなどエンディングトークです。ルブランドブーグ月10日の2015年の連載 KOL 3月第2回の漢字は嫁という字です。女編を伴うこの字について続いてまいります。KOL 3月分は3月15日掲載です。ルーラーの月10日もしくは日記日記にアクセスしてください。お送りしましたエルズロコモーション、そろそろお別れの時間となりました。さて番組では皆様からのお便りを募集しています。女子めきメモリアルのコーナーではあなたにとって記憶に残る女性のエピソード、歌声ない音楽会では流してほしい曲のジャンルのリクエスト、シナロー放送局のコーナーではあなたにとって懐かしいテレビ番組を、なぜ怪盗少女のコーナーでは女性にまつわる気になることや疑問について、その他自由なテーマのお便りや番組の感想やご意見などをお寄せください。宛先は番組の専用メールアドレス lslocomotion@gmail.com よりお待ちいたしております。そして当番組はシーサーブログより第1回からお聞きいただけます。改めましてお聞きになられたい方はブログ月10日並びにミクシー日記の毎週水曜日の日記の一番下にリンクのアドレスを貼っておりますので、そちらからアクセスしてください。なお当番組は先ほど紹介しましたブログ月10日を広報するための番組です。ブログ月10日へのアクセスもお待ちいたしております。お手持ちのパソコン、携帯電話、スマートフォンからカタカナで月と丘から検索していただきますとブログ月10日にアクセスしていただけますので、そちらからご覧ください。そしてブログ月10日は Facebook との連携もしています。Facebook にルブランと入れていただき、そちらから検索していただくと Facebook のルブランのページがございますので、そちらから当番組もしくはブログ月10日の更新情報をご覧ください。アクセスもしていただけます。皆様からのたくさんのアクセス並びにお便りをお待ちいたしております。さて今回ムーンラブアワード2014で大賞に選ばれましたものは、6月下旬に予定しております上半期の総集編で本文とともに紹介したいと考えております。上半期の総集編の詳細につきましては7月以降にお知らせできればと考えております。そして来週はレギュラーコーナーの一つ、なぜ怪盗少女のコーナーレギュラーの最終回です。お楽しみにしてください。それではまた来週です。お相手はルブランでした。さようなら。月10日プレゼンス、ルブランのエグロコモーションはルブランによるネットラジオプロジェクトです。